今あの皆さんからお話をいただきました美術家の富井元樹です。中で来ていらっしゃる方もいると思うので、まあ大学は走りますけども、まああのキャンプの方で、5回連続で一応大きい、題目としては、彫刻について考えるということで、立体表現について、現代の立体表現について、毎回それぞれ専門の、方をお招きして、僕なし、お客様とか、聞き取られてる皆さんで、質問等々等々しながら、考えていくということを、過去3回続けてきました。で4回目に関しては、現代の造形を考えるということで昨年幕露町の今、2年目になったんですけどもギャラリーアルファイムで、去年、年間の企画を行う編成隊という、展覧会の、企画者である、豊田市美術館の、チーフキュレーターの天野和夫さんを、今回お迎えしてで、編成隊について、まだ、カタログがもうそろそろ来月来月、上昇されるんですけども、上昇まだ
10月、
近々、上昇されるんですけども、それに先立って一回まとめというか、振り返りながら、浜さんがどうして、どういうふうに考えて、編成隊をやったのか、で、またそこから広げて、造形というもの、現代の造形というものをどういうふうに考えているのかを、ちょっと。皆さんとの質問と交えながら、2時間ほどで進んでいきたいと思います。で、よろしくお願いします。
はじめまして、天野と申します。普段は愛知県の、地方都市におりますけども、しょっちゅう東京に来てますが、ここにいらっしゃる富井さんも含めてですね、形としては、このアルファイムという、武蔵野の美術大学作りました新しいスペースなんですが、幕露町で、アルファイム自身はずっと、長年やってましたが、その新しいスペースの、立ち上げということで、記念の、年でもありまして、開学もそれで、何かやってくれということでゲスト救援者として私がお差し上げます。でもうちょっと曖昧な形で、やってもよかったんですが、あえて彫刻という格好付きのものに、絞り込んだものを実はやろうと思ってまして、といってもどこにも彫刻というふうには実は書いてもらえないですね。で実は、ところが、見る人が見ればやはりこれ彫刻の現代版なのかなというか、現代における芸彫刻というのはどういうふうに変質してるのかというような取材コーナーが出てくるのではないかと思います。でもちろん、私彫刻ばかりも考えているわけではないんですが、一方ではもちろん、絵画という、ものもございます。で、去年はちょうど絵画の、庭というのが国立国際美術館でやりました。その時も、ちょっとシンポジウムで撮ったんですけども、そこでもいろいろ何意見がありました。非常にコンサバティブというか古典的な才能を持っている方は、あの展覧会は、ご覧になった方はこれはよく分かりませんが、ゼロ年代と言われるような作家が主になってまして、シンポジウムの、そこを記念したシンポジウムはですね、あろうことかむしろ、否定的な論調が半分以上あったんですね。で私はどちらかすると、その真ん中を取るようなですね、つなぐような役割になってしまうんですが、どうもやはり、私の年代より上っていうのがほとんどこれ見てないぞというのが大体わかります。かなりギャップがありますね。それ単純に私は世代論で言いたくないんですが、実際問題はやはりこれは、ちょっと不当なぐらい見てないし、ちゃんと見ようともしてないし、論じようともしてない。で絵画自身が確かに古典的な絵画館で考えると、もちろん何か村上奈良以降のというふうに一般に言われるような、もちろんそういう、 かね、ハイアンドローで言えばローカルチャーというののところから、まあ、出てきたいろんな、まあ、あのイメージというのが、まあ、ただ、まあ、進出しているし、また他の領域性のものが絵画の中に進化の、まあ、帰りも、でそれはまたあの、これまでの絵画感で考えると、どうもやはり絵画として弱いのではないかとか、または否定的な論点がかなり多いんですね。でもそういうことではなくて、やはりこの現代において絵画というのはどういうふうにじゃあ、今あるのかということをもうちょっとしっかり見届けなければいけないし、それがじゃあ、これまでの絵画館で捉えられないとしたら、どういうふうなもののありようになっているだろうかということですね。まあやはりそれはやっぱり時代の人間としてやっぱりこれ的確に把握していかないといけないものだと思ってました。で、それはそれで、何らかのですね特色があると思うんですね。で彫刻もやはり同じようなものでして、おそらく編成体を見た、人は、まあ、いろいろ両方あるかもしれませんね。まだ古典的だという人もいるかもしれないし、若い世代にとっては、うん、または、こんなの彫刻じゃねえというような言い方もあるでしょう。もちろんこれ彫刻じゃないと言っ も私は本当に結構なんですね。別にあの私は彫刻を守ろうと思ってこの点なんかやってるわけではございませんし、ただあの、まあ、空間表現、まあ、あえて彫刻っていうのはですね格好好きの彫刻っていうのを持ち出すというか、また、まあ、あえて、微妙に、まあ、漂わしているのは、まあ、空間表現と言ってもいいんですけど、単に空間表現と言ってしまうとですねインスタレーションっていうですねもっとちょっと失われるようなですね言葉もありまして、これは非常に曖昧ですね。でそうなってくると、まあ、何でもありの世界になってしまうんですが、実はでもそこにはやっぱり何らかのものを作ってくる造形を作ってくる論理っていうのが、彼らの中に実はあってですね、それはやっぱりこれまでの諸国のやり方と随分違うんじゃないかと思いました。でそれがじゃあどういうふうに変わってるのかなっていうのがありまして、今回は非常にちょっとある意味では大胆なんですけども、今ちょっと出てるのかな、中原高台のこの、ちょうど去年ですから、その去年の段階で言えば20年前の作品ですね。で、1989年の作品、まあ、これたまたま私が今所属してます、豊田市美術館の像なんですが、像なんだけども、うちの美術館ではまだ一回も展示したことがなかったというあの作品なんですが、まあ、もちろん去年も展示したんですが、実はその後に。で、これはあの、まあまあ、最初に出した時にも私は見てますが、あの村松太郎というところですね、もう亡くなってしまいましたが、戦前からだったと思うんですが、そこで初めて出て、でこれはあの今柱にくりつけられてますが、そこのところにあれがですね、接続部分です。これあの内面はこれビリジアンダプター、プラス広大のモルホというちょっと長いタイプなんですけど、アダプターなんですね。でつまりあのアダプトすると自分の身体を彫刻というのはもちろんこれ触っちゃいけないものなんだけど、でもこの非常に単純なことなんだけども、それをと身体的にやっぱ接続してみたいとさっきのねっていうふうに、中野古代は思ったらしいですね。その後はちょっと、インタビューをしまして、本当に今度出版される本にはそれが全部出てますのでぜひご覧ください。まあ、ちょっと貴重なインタビューにもなりましたが、でそこそれの話だとやっぱりこれはこの、まあ、あそこに手を入れるんですね。実際は石がありましてね、最初の時には、そこで作家がいて、手にこれは実はあの織物というか、まあ、あれなんですね、編み物でできてるんですね。で、それで、それを、まあ、手を入れる。でその5本の指からずっと、まあ、さまざまな造形がですねどんどんとこれは、どこまで行くかわからないような造形念が広がっている。で一応一望できない、まあ、一応いろいろな形で、まあ、これ介入していくというか、言ってみれば庭みたいなものになってしまうんですね。で その場所に合わせて大きさも変わってくるし、または、形も微妙に変わってくる。本人に言わすとこれは別にどんな形でもいいというふうに言ってました。別にこれ決まりはないらしい。でそこに実はこの合板のこれ 球でできてる2つのこの玉があるんですよ。これは赤とこの、緑で、塗り分けられてるんですけども、それが突然異物のようにあって、まあ、これがまた、目玉のようにも見てもいいし他のものに見てもいいんですけど、これもだからこの時期というのは素材感が全く違うものをですね、あえて光代は、まあ、持ってくるわけですね。そこのショートしたような感じっていうのが彼の見せ場でもあったし、でこれ今いろいろ形が見えてますね。床に置いてるのでその、文様というかですね、文様の、部分が見えてます、ね、ですからまあ、置くとまあ一つの絵柄が見えてくるわけですね。で、それがどんどんとちょっとオブジェ的なというかですね、ちょっと有機的な形も出てきますか。こんな感じでね、これ植物的な感じもありますし、かなりへんてこな形もあります、つまりこれおそらくこれは最初にちょっと聞きました。やっぱりちょっと小さなもので、まあ、絵柄のようなものを描きながら、でも全体があの最初から何か、構想して描き作ってるわけじゃなくて、どんどんどんどんやっぱこれはあの、まあ、接続していくわけですね。そうやって作ってるんで、で本人自身もやっぱりこれはそういう、不可知というか知り得ないものというか、どこまで続くかわからないようなあらの代物のとしてやはりこれ提出してもらったらしいですね。でこのあり方自身がもうちょっと、つまり彫刻といってもこれ随分ね、物としてしっかりあるというのは、まあ、この目玉のようなもの球体だけでして、これじゃ あのこの縫い物は何なのかって言われると、まあ、絵と言ってもいいし、またはこれ素材では工芸なのかもしれないんだけども、何とも言えない、まあ、インスタレーションと言ってしまったらまあそれで終わってしまうんですが、でもこういうふうにいろんなものを例えば、まあ、その境界領域のものっていうかな、そういう方向にやっぱ変えば、あのもちろんこれ古代いろんなものやってます。あの大理石の、ま、あの饅頭みたいなのを作って、そしてそれはそこの隣にあの粘土質のでかいものを並べたりとか、そこにあとあの縫い物をまたかぶせたりとか、もっとしっかりとあの直前としたものもあるんです、あったんですけどね、それがまあだんだんこれ変わってくるんですね。でもっとさらにこれ変わってきます。でそういうまあ彫刻から始まってくるんだけども、でも彼の中でのこの異物感っていうものが、我々の同時代人当時代の人間としてはちょっとやっぱかなりショックでしたね。でこれはちょっと富君は見てる
これ
当時の
当時
って無理ですね。
当時は無理ですけど、
あそうですか。
いや無理ですけど、これってその当時どう受け止められたの。浜田さんはその時から
か見てましたね。だからやっぱりこんなかなりショックがありました。あのほとんど飲まずにあのこういう不可解なものが突然あの世の中に降って湧いて出てきたという感じ、うん、でこの前っていうのはやっぱりまあこれも格好好きだけど、モノハンの次にポストモノハってやつが来て、うん、まああのまあまあ、豊さんであるとかね、いろんな人いますよね。だからもうちょっとですから、彫刻刀のかなり格闘というものが目に見えてあるんだけども、これやっぱりちょっとあのその、 あのラインを超えてしまっているわけですよ、ね、ちょっとね、
うん、でも天野さんは、まあ、本来平成大の最初の国際展覧会やった時の、最初のトークの中で、まあ、あんまりちょっとこう、まああの時は作家が8人ぐらいなんで、うん、作家がそれぞれの話をしすぎてちょっと全然大根の話ができなかったので、まあそれもあったんで今回なんですけど、あのまあ豊さんとか遠藤さんとか、まあそれ以前のまあ責任のものの状態ですとか、そこら辺からまあ
また、
まあ、連なるものとして一応物の一形態として変形態ってなるのに続いていたと。
いや、別にこれは別にそうじゃなくて、おそらく現代から見たときに、まあ、都民とかに逆に聞きたいぐらいなんですけども、彫刻図はどうやって見えてるのかなっていうのが、ね、あって、これより前の世代っていうのはおそらくかなり参照できないものとしてもうかなり遠い距離を持って見てるんじゃないのかなと思います。
それは物派とかするのか、中原、
だから中原がギリギリで、言ってみればこのギリギリのラインが中原で、それ以前っていうのはもうっていうか中原以前以後ってわざと言ってしまうとちょっと、まあ中原をまたちょっと持ち上げすぎになっちゃうんだけども、でも後で出てきますけど、実際問題中原問題の影響を受けたというふうに明明白々に言ってる作家もこの中に入ってるし、
実際教え
影響を受けてる人もいますね、でも全然実際の作品見てないっていう若い作家もいたりとかね、ちょっと意外なことなんですが、でそれだけはなんで壮大現代においても、まあ、広大っていうものがまだ、ね、最近は確かに見る機会ほとんどないですから、それでもやはり、そこら辺のショックがあったという話は今回の執筆作家の中にも半分ぐらいやっぱりいましたね。やっぱり意識してたというね、
僕逆だったんですよ。だから聞いててなんでそんなにみんな意外だったのかが分からなくて、で、だから豊さんたちから決定点として、まあこういうその、まあ、あの時東山さんとかね、中原さんよりちょっと上かな、
東翔太だけは世代論的に言うと上です。
そうですよね、まあ、だから出てきた時期がちょっとずれてる、
だから彼が入ってるのが象徴するように別にこれ世代でって言ってるわけじゃない
ですよ、出版でいうとどうしてもこの中原さんの展示があるから、まあ息子が過去作で出してるっていうのがあるので、どうしてもこう象徴的なこう存在として出てきちゃうんですけど、
もちろんだからこういうものと中原と共有する部分がある、という部分が半分感じるんで出しているところもあるんですが、もちろん中原東大とはもちろんこれは全然時代も違うんだから、例えばこういうオブジェ的な感じっていうのはね、現代でちょっと出てこないんですよ、この異物性っていうのはね、やっぱこれはこの時代であるがゆえにやっぱり出てくるんで、むしろそれはおそらく現代の作家たちやらないと思うんですよね。
まあ、実際出品してる連中はあんまり、まあ、連中は僕も含めなんだけど、まああんまオブジェってきてば、それよりはもうちょっとこう、構築性とかね、それも成り立つような構築
してさ、だからむしろ素材そのものをね、あらわに出してるものが多いので、こういう一つのイメージ性がまだあるでしょ、広大っていうのはね。
そうですね。
そのだから古代妄想的なぐらいのこの、なんか子供の例えば時の妄想を、まあ、巨大化したようなねバイアスかけたようなところもあるし、それぐらいなんていうのかな、まあ凶暴なぐらいの野性みたいなところが一方ではある。でもそれはおそらくないと思うんですね。でも一方では共有している部分もあるのではないかなと思うんです。それは、まあ、例えばこのふうにさっきちょっと申し上げたんだけども、どこまで作っていく過程の中でもね、作り方の中でも全体性っていうのを持って ある、だから堅牢なものを作ろうとしてるんじゃなくて、この造形の姿自身が一つの流動体っていうか動いてる。で普段に生成の途上にあってて、でそれがまあ何ていうのかな、意識されてる、それがやっぱり明瞭にあると。それであとはそういうまあ素材感とか道っていうものを一旦まあチャラにしてるっていうところもあると思うんですね、でもこの時期にはまだ両方あってね、これ合板でできてるってことをチャラにするが家に色塗ってるんだけども、一方では編み物っていうのは明瞭にあるんですよね。でもこんなでかい編み物は見たことはないんだけども、だから両方これは 素材感を強調しながらまた否定してるっていう、やっぱりあの端境のとこだと思うんですよ、これ
ね。なんかその時期的にも、
うん、だからもちろんだから手にはめるっていうのはもちろんこれ手袋のイメージですよね、うんうんうん、だからそこからやっぱりそのフェティッシュな感覚っていうのは当然それ出てくるわけで、うんうん、でこれがあと内臓的なものまたはその植物的なものっていうそういうちょっとバイオモルフィックっていうか、まあ、生命形態的なもののイメージなんですよね。
ここまででも、まあ、イメージは露骨にね、まあ、イメージに、うんまあ、検索できるものって、うん、まあでもあんまりなかったのに、まあ、ところにない。
前はあったけどね、この前に。
ああ、その前にね。うん、レゴとかだとちょっとね、
でもね、レゴの、すごく不可解な、ちょっと今日出してないから、まあ、これしかないんだよね。
ないね。基本的に、ね、
あの、後で何か画像を見てください、としか言いようがないですけど、レゴも実は、大きいものは豊田市美術館を持ってて、ちょっと小さいバージョンが国立国際美術館が持ってます。で、うちのはちょっと動かせないんで、貸し出しがしてないんで、豊田市美術館で見ないと、あの、おそらく見れません。というか、うちはかなりいいものを持っているので、あと、まあ、絵画作品ももちろん、放題はありますが、出てますか？
出るかな。
じゃあちょっと話してますから、まあ、やっててください。これはまあ、レゴが万の単位で使われている、ね、非常に巨大なんですけども、これがちょっと、トミー君ともちょっと実は微妙に絡むんだけども、
う
ん、つまりまあレゴっていうね、一つのまあ単位体が明瞭なんですよ、これ。てか出てこないからちょっと話せませんね、これはね。東西っていう字が違ってます。
探してるんだよ。そこへ突っ込まないで。どこかな。心臓。
それ
これ出てくるんですか、これ、まあ、
これは
向きは向
きは向
きは出てこないな。
やってみよ
う。出てくる。
これ誰か
やってるんですか。来た。これちっちゃいんだけど、
今かなりちっちゃいですね。
かなりちっちゃいです。
これ正面から見ると、ね、これ広いですね。あの左の方が正面なんですね。で、ちょっと足のようなものが出てるんですよ。で、裏を見るとこういうふうに幾何学的なこういうふうに並びになってるわけです。レゴはね。非常に多彩な色がずっとこの断面をあざと見せてるんだけども、つまりこれは裏から見ると非常に基本的な組成というか作りを露呈してて、表の方で言えば、台座は膨らないんですが、ただ人体のかけらのような、ね、切片のような雰囲気があります。やはり足のようなもの、または胴体のようなものの残骸のようなイメージがあって、やはりこれは、一つの、まあ、トロス的なものとでもいいのかもしれない、うん、どうですか。
まあ、ちょっと、まあ、身体的っていうか、
うん、ありますね、
まあ、形の強さっていうのがあるでしょ、
うん、
でそれは中原さんが結構流動的といつも形態として保持されているものが多いでしょ、
うんうんうん、
で後から出てくるかもしれない、2世代出した人間には、うんうん、ほとんどがそういうものすらもないというか、輪郭図を持ってない
の。あのね、まだ若干あるのはね、人気筒のやつとかね、うん、ぐらいのね、そんなに多くないです。
ですよね。